SSKRadio.tv Sapporo Soundkeep Radio and TV Broadcast from Hokkaido Production by SSK Radio
さあ今夏休み真っ只中北海道の夏休みもね、はい、今年から1ヶ月間ということになりまして、うん、ちょうどこのねあの番組が放送される頃は、はい、夏休み終わり頃にと
そうですね
うんはいみんな宿題とか無事終わってるんでしょうかね、うんうん、
ねえこっから旅行に行ったりとかする人もいるかもしれないですねちょっとお盆時期をずらして、うん、
ああなるほどね、うん、あの空いてる時だったり、うん、ちょっと安くなった時
そうそうそうそう
なるほどですね、はい、みんなねあの宿題を終わらせてしっかりね最後まで夏休み楽しんでもらえたらいいかなと思います
国語専門塾美学の
この番組は国語専門塾美学春風亭一休札幌落語会手締まり課以上の協賛で北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りしますはい今回も始まりました国語専門塾美学の放課後シャウト番組 MC を務めます私伊藤と
坂本です
よろしくお願いします、
お願いします
この番組は国語専門塾美学の塾生の作品紹介や国語に関する楽しい話題などを通して日本語の面白さや楽しさを皆さんと一緒に感じていこうという番組です番組ではお便りを募集していますメール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv 郵便番号 003-0803 北海道札幌市白石区菊水三条4丁目1の9第2森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします
はいじゃあ今回のラインナップです
はい
今回は夏休み特別企画なんですけれども、
はい、
坂本のはいちょっと怖い話
お、
はい、
これ稲川さん
稲川さんではないですけど、うん、そしてあと作品シャウトを紹介します
はい、
はい、
ではあの今週もお楽しみに
専門塾美学の
放課後シャウト
北海道の皆さん sskradio.tv 一休枝平のファーストテイクに出演中の落語家春風亭一休です私の地元札幌での落語会第2回が決定しました春風亭一休札幌落語会ボリューム2ということで日時は11月24日日曜日夜7時開演会場はあの札幌時計台です詳しくは特設サイトをご覧くださいお待ちしてます
僕と一緒に科学しませんか札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まであ
なたの国語力を磨く
国語専門塾美学では作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いていますSSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中
詳しくは国語専門塾美学で検索
キムハルこと木村遥です
ミクチンこと木村ミクです
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
国語専門塾磨く放課後シャウト。
全然違うよね。ハズレだよねそれは。
ハズレってひどいの。
あ、ごめんなさい。ちょっと もう一回お願いします。え、ごめんなさい。ちょっとタイトルコール慣れてなくて。どういうタイミングで言えばいいのこれ。
いや、もうここオンエアがパッてついて。
静かな中で言うのこれ。
そうそうそうそう。
音が入ります。
ああ、そういうことね、
は
い。
うん。
ごめん。
タイトルコールから音になります。
はい、何誰も何も言わないの
か。いつもやってる。
あ、そういうこと、ね。ごめん。知ったことだと思ってる。
ひどい。ひどい。
確かに。
ちゃんとちょっとここ見ながらね、あ、ついたって、明日、この間でこうやっていいね、やるからね、そう。
では、ではジングルからもう一回いきます。
はい。
国語専門塾磨く、放課後シャウト。
全然違うよね。ハズレだよね、それは。
いや、ハズレってひどいの。
坂本の、ちょっと怖い話。
今回は夏の特別コーナーとしてね、
はい、
坂本先生が実際に体験したちょっと怖い話、これをね、はい、ちょっと聞かせていただきたいと思っております。
本当に稲川淳二さん見たくば話せないんですけどいいですか。
あの机叩いたりしなくていいですか。
しなくて大丈夫です。
大丈夫です、
はい
はい、
で私、まあ、どっちかというと霊感が強いタイプでして、
はい、
なんか霊感っていうとちょっと違ってて、
うん、
なんかこう気みたいな人の気みたいなものをこう受け取る力が強いというか、
うん、
きっとみんなも持ってると思うんですけど、
うん、
なんか人よりもそれが強いなと思ったのが、うん、まあ、それ気づいたのが小学生のもう中学年ぐらいだったんですけど、
うんうんうん、
その特徴的なのが私よく夢見るんですよ、
はい、
で夢って言ってももう名前つけるなら霊夢とか、
うん、
霊の夢って書いて霊夢って言われてるみたいなんですけど、うん、
はい、
なんか不思議な夢をよく見てまして、はい、で一番最初にこう覚えてるのは、
はい、
小学校 1,2 年生の時、
うんうん、
で家の近所とこう遊んでた、
はい、
私が、うんうん、夢の中で、
うんうん、
そしたら一匹の蝶がひらひらと飛んできて、
はい
はい、それモンシロチョウだったんですけど、
はい、
でそして私のとこにこう近づいてきて、
はい、
で頭の中に声が聞こえてきたと。その蝶が私に話しかけて、うん
うん、
でその時言ってたのはお母さんに伝えてほしいと。で泣かないで、でお母さんのせいじゃないよ、僕は大丈夫だからって言ってんですよ。
ごめんなさい意味が全くね。蝶から何を聞かされてるんだって話ですよ。
いやだから私もその時は本当に何も分かんなくて、
うん、
ただすごい覚えてて、
うん、
1,2 年生ながら言われたことを、
はい、
うん、泣かないでってお母さんにこう伝えてと、
うん、
でお母さんのせいではない、
うん、
で僕は元気だから大丈夫みたいなことを言って、その蝶が飛んでるのよ。
それ知ってる人なんですか、お母さんとか。
いやそれでもう目覚めて、夢だから、うん、
はい、
目覚めてこういうことこういう夢見たんだよねって言ったら、
うん、
でお母さんがポロポロって泣いて、
はい、
でやーって実はねって言って、
うん、
でアッケーと私なんですけど、
はい、
アッケーの下には実はあの子供が兄弟がいて、
うん、
でだけど 2、3ヶ月ぐらいでこうちょっとお星様になってしまったんだよね、
うん、
みたいな、
うん
うん、でもそれお母さんのせいなんだっていう、
多
分かんないけど、
うん、
きっとなんか食生活なのか運動なのかわからないけど、それでちょっとね、
うん、
残念な結果になってしまったっていう話を聞かされて、
うん、
でその時はもうお母さん信じてくれて、
うん、
男の子だったんだ、性別もわからなかったけど、
うんうんうんうん、
男の子だったのかって、
うんうんうん、
で今元気なのかっていう、で、
うん、
その時の時思い出して、あ、そうだったと、モンシロチョウだけど、
うん、
でその後私にそれ伝えたら、その夢の中でチョウは、
うん、
あのモンキチョウが飛んできて、
うん、
また、
はい、
今度黄色いチョウ、
はい、
でそれと一緒にこうじゃれ合うみたいにして私の周り回って、
うん、
どっかに飛んでてしまったっていう、
うん、
だからきっと今そのパートナーじゃないけど、
うん、
そういうの見つけて元気にやってるんだねみたいな、そういうなんか変な夢。
いや変っていうか ね、普通に怖いですよね、
うん、私本当に何も知らもちろん知らなくてそんなこととか、
うんうん、
であと昭和天皇が崩御された時、
うん、
あの時もあれって覚えてる天皇昭和天皇の時って
まああの昭和64年の1月だったかな
それくらいだったっけ、うん、あそう冬だったの冬休みだった気がする、うん、記憶がある、うん、でその時も夢見て、うん、私、
はい、
でもう富士山がもう噴火するのよ、
うん、
そして真っ白になるの灰で、うん、日本中が、
うん
っていう夢を見たってすごいまた変な夢見たなと思ってああの寝坊して朝起きたら、
うん、
なんかすごいことになっててテレビつけたらあこのことだったんだと思って、
うん、
っていうくらい夢って結構私象徴的な夢を身内があの怪我する時にこちょっと変な夢を見たりとかっていうことはしてて
そうなんですね、
うんうんうん、という夢見ない？
いやもうね怖い夢って一回しか見たことない、
うんえ今までで、
うん、
それはってそれです
ごい、ね、いや変な夢は
怖い、ね、
あの変な夢見たことはあるけど、うん、本当に怖い夢っていうのって記憶がないだけかもしれないけど、人に追いかけられる夢を一回見てそれだけはもうあの鮮烈に覚えてる。
あきっと見てはいるけど忘れてるパターンね。
いやでもね怖い夢とか本当になんかもう夢だからもう自分で終わらせてね早く目覚めたいとかって中で思うじゃないですか、
うん、
ああいう感じで無理やり終わらせたのってやっぱりなかなかないので、
うん、
うん、もう本当にその1回ぐらいじゃないですかね、
うん、じゃあ意味ありげな夢はない
ないですね。本当にどうでもいい夢が多いです、
うんうんうん、
もうここで言うとああどうでもいいねって多分みんなが全員言ってくるような
夢はそうなんだけど今でも夢はたまに見るんだよね、
うん、
お父さんが病気する前とかもそうだし、でも
予知夢みたいな感じですかね。
そうそうそう予知夢とも全然違ってて、
うん、
で今でこそ弱まってはきてるんだけど、
うん、
その気を受け取る力っていうのがもう10代20代が私マックスで、うん
はい、
で具体的にはちょっと弱ってる人の気、
うん、
なんか悩んでるとかあの体調が悪いとか、
はい、
そういう人の気をこうなんていうんだろう吸収するみたいな、うまく言えないんだけど、うん、だから同じようにどう出てくるかっていうと体にが出てくるのが反応としては耳鳴りする、うん、で、うんうん、その人の顔に砂嵐みたいのがかかるのイメージで見えないの表情が、だから私予備校で授業してた時に、
うん、
それもマックスあった時なんだけど、
うん、
こう振り返って授業してたらもう見えない子がいるの顔、だから誰だろうこの子っていう本当に見えなくて、でもその子に呼んで気になるから呼んだらすごいこう思い詰めてたとか、
うん、
体調が悪いとか、なんか私ね病院行けなくて、病院行ったら具合悪いけど病院に行ったらもっと病あの体調悪くなるの、待合室とかにもうそういう気しか漂ってない、
うん
うん、
そっかそういうのはね一切ないんですよね。
でもだいぶねよくはなったけど、それでもやっぱりマイナスの気は受けるかな、
うんうんうん、
だから同じように落ち込んじゃうし同じように怒っちゃうし、それを敏感にすごい敏感に察知する感じ、だから霊感というか、うん、やっぱりみんな気づあんまり気づいてないんだけど、人それぞれみんなね気みたいなものをこうちょっと漏れちゃってるのよ、
うん、
それがなんかマイナスの気の方が強いイメージ、プラスより、
なるほどね、
そう嬉しい楽しいっていうのが伝染するわけじゃないの全然、
うん、
本当マイナスだけを、私は特別なのかもしれないけどマイナスだけを受け取るから、
うん、
だから一緒に落ち込んだりとか、
うん、
だから自分もマイナスの話を今してると、
うん、
またちょっとかすかに耳鳴りしてるんだけどだから本当はこういう怖い話とかも好きじゃない、うん、本当体調悪くなるから、
うんうん、どっちかっていうとね、マイナスの話を聞いてプラスに変えようとしちゃう方だからね、
そのまま
受けて、そうい
やだからね、きっとねあなたと結婚したのよ私、
あ
同じようないつもピリピリしてる人よりも能天気な、
いやなんだけど能天気ではない
んだ、ほんといつも何にもさ、うん、悩み一切ないじゃない、
いや悩みはありますよ何も言ってらっしゃる
だからそういう人の方が、
うん、
多分直感的にいいって分かったんだね、
うん、ネガティブな感じだったりコンプレックスが強いことは全然ないですけど、
うん、うん
うんうんうん、でもやっぱりどうしたもんかなとか思うことはね当然ありますのでね、
で思い切りその気を受け取る、だから私霊感ともちょっともう違うと思ってるから、
うん、
何か本当にただ敏感体質なんだと思ってて、
うん、
ただ金縛りみたいなものとかは数回あるんですよ、
はい、これもないですね私
は、 で、その話ちょっといいですか。
はい。
で東京に私、うん、あの出張とか仕事で講演の依頼があって、うん、そこに行ったことがあった、はい、15年前の話です、
うん、
でその時ちょっと地域名はあえて伏せておくんですけど、うん、
はい、
東京のとある区の、
はい、
とある地域に行ったんですね、
はい、
でそこに宿を取って、
はい、
でそこにあの向かってたんです、
はい、
で当時は地図アプリとかもなかったから、
うんうん、
15年前だから、はい、札幌で印刷して地図を、
うんうん、
それを持ちながらこうちょっとぐるぐる地図、私方向音痴なので、
はい、
こう地図見ながら向かっていこうと、
うん、
で JR かな、で駅に着いたんですよ、そこの地域の、
はい、
でもその瞬間から不穏な空気感、
うん、
なんかね、どういうのかな、重い空気が重くて、なんか湿度が高いわけじゃなくて、
うんうんうん、
もう秋の後半っていうか、だったの、うん、10月とかだったんで、うん、だから暑いわけでもない、
うん、
でも空気がすごく重くて、
うん、
で色がついてるの、黄色いの、黄色い空気なの。でそのなんかダメだなと思って、
うん、
駅着いて外上に、あ、上っていうかこう外歩き始めたからもうずっと、
うん、
あと首の後ろがすっごい重いというか痛いというか、動かないくらいの痛さ、
そんな風になるんだ。
でこれはちょっとと思って、まずはでも急いで、
うん、
道に迷うよりいいと思って地図見ながら、うん、その目的の宿まで向かったと、うん、で駅から結構2キロぐらい離れてる宿で、
うん、
なんかそこの地域すごい当時、
うん、
安い宿、
うんうんうん、
そうそう、出張費って向こうが出してくれたけど、やっぱりできるだけ安い方がいいと思って、
は
い、本当に信じられないくらい安い、3500円とか、
あ、安いですね、3000円とか、
その宿を取ったの、うん、自分で、
その宿の方が怖いかもしれない、
ね、でそれに向かって多分2キロはあって駅からで、ずっとこう歩いて行ったら、そこの道は簡単で、
うん、
その駅からまっすぐ歩いていったら左手ぐらいにね、商店街がずらっと見えてくるのよ、
うん、
覚えてないんだけど、そのなんか詳しくは、
うん、
でもその商店街がまたなんか本当に耳鳴りで、人の声も聞こえないくらいので、もうなんていうの、吐き気じゃないけど、
うん、
本当に体調悪くなって、
うん、
もうそこも走って、それでも走り抜けて、
うん、
その商店街もちょっと私にとっては合わなくて、
うん、
でそれ抜けてようやく宿に着いたと、
うん、
でその宿自体は別に、あ、大丈夫で、
あ、うん、
大丈夫でよかったと思って、で出張の準備し、講義の、
うん、
その翌日の準備をして、
うん、
予習とかをして、
はい、
で早めに、まあ朝も早いしと思って、
うん、
布団に入りました、
うん、
そしてもう入って、電気消して入った瞬間、
うん、
もうあれって体が動かないってなりまして、全く、
うん、
で、あ、これ金縛りだと思って、でも私その時あんまりいつも怖くなくて、
うん、
ただ本当にもしかしたら体が疲れてるだけかもしれないっていう、
うん、
どこかやっぱ疑ってて、
うん、
でそれでも目をパッと開けたら、そこにおじさんが、いや叩かなくていいって大丈夫大丈夫おじさんがいるのよ、腹ばいになって私の上に乗ってるの。
もうそれもちょっとなんか一歩間違うと違う話になりますけどね。
本当にもうなんかね、
怖い、
はっきり覚えてる、
うん、
なんか髪の毛もなんかね、ハサミで切ったみたいな髪の毛してて、
うんうん、
そしてあのね、目とか私に合ってない、どこ見てるのか分かんない目で、ね、下見てて、
うん、
そして作業服着てるの、うん、なんかね、もうグレーっぽい作業服で、
うんうん、
でもうヨレヨレの作業服、
うん、
でそのおじさんがずっと乗ってるのよ、
うんうん、
重いでしょ、
うん、
だからしかも怖いし、ちょっと、うん、あれって最初はおじさんだと思って、これ誰だろうと思ったけど、
うん、
でいつも私水晶のブレスレット今日はしてないけど、
うん、
収録あるところガシャガシャ言っちゃうから、うん、でブレスレット絶対してるの、欠かさず、
うん、
お守りに、
うん、
水晶、
うん、
でその水晶シャワー浴びた時にそのベッドの横の棚に置きっぱなしで、
うん、
で本能的にしてどっかからまた石って石って聞こえてきて、
うん、
頭の中に、うん、だからあ、そっか、石って、あ、水晶ねって思って、うん、それをこう金縛に遭いながらもうゆっくりゆっくり手を上げて、
うん、
でこう棚からこう取って、
うん、
そして取った瞬間、
うん、
パッと体が軽くなっておじさんいなくなって、
うん、
でもね、そのおじさんよりも強烈だったのが匂いなの。その時初めて、今までもその数回その前も金縛りってなったことあるけど、うん、匂いってなかったのよ、
うん、
でも強烈な匂い、もう何日もお風呂に入ってない感じの据えた匂いというか、それがね、もうずっとその瞬間からずっとあって、鼻にふんふんってやってもずっと残る感じ、わかる、 ふんふんってやっても、うん、なんか夢だったのかなと思ったの、その電気つけて、
うん、
夢かもしれないじゃない、疲れて、うん、体疲れてて、うん、知らないところで歩いてて、うん、2キロも、
うん、
だから多分疲れてて夢見たんじゃないかと思うんだけど、うん、その匂いだけは取れないのよ、ずっと。
それ本当におじさんがいたってことは考えられないんだよ
おじさんがどっかの、
うん、
いや部屋に侵入して、
すごい怖いよね、
それ、
ね、
それはそれで怖いよね、そっちの方が怖いよね、
うん、
そうだよね、
あの霊感を感じない方からするとなんかどこから入ってきたこの侵入者っていうところの恐怖
いやでもね分かるのよ、多分ね霊感強い人は分かると思う、霊感っていうか あのもう違うものだって、
あなるほどね、
もうね異質なものだって、
そこなんだね、
そうで、うん、本当にギャーとかってよく言うじゃない、うん、ホラーの中で、
うん、
もうギャーとかじゃもうないっていうか、
声が出ない、
いや声が出ないというか、私の場合は別に怖くはない、怖いんじゃないの、
うん、
困ったなっていう、
あ
ちょっと困ったなっていうか、ちょっとごめんね、なんか耳鳴りしてきてるわだからちょっとこういう話するとね、いつもそういう自分の体からのマイナス、うん、多分そういい話じゃないじゃない、
うん、
それを受けてもう耳、右の耳今聞こえてません、
なんかそのおじさんでもなんか訴えようとして出てきたのかね、
いやそれだったらなんか言ってほしいよね、だから石っていう声の方が多分誰か守ってくれる人間っていうかものが、うん、石って最初分かんなかったけど、食感であ水晶のことブレスレットって私は変換したんだけど、その人は石って私に言ったのよ、だから石をこう取った瞬間、うん、だからいつもは私守られててなんか分かんないけど、うん、でもそれでブレスレットの力もあった、うん、でもその時私もちょっと疲れてて、
うん、
それがブレスレットがないからその守ってくれてるものも守りきれなかったのかなっていうふうに解釈したんだけど、
なるほどね、
でその後私そういう土地勘もなくて、
うん、
で不勉強だったんだけど、その地域昔処刑場があったらしい、で松尾芭蕉にゆかりのある地ってことは私もそれマニアだから分かってはいたんだけど、うん、その処刑場までは知らなくて、
うん、
あ、どうりでその首の後ろとか痛かったり、うん、黄色い色ついてるとか、
うん、
でも駅の近くちょっとまだ私調べてないから分かんないけど、うん、駅の近くがすごくて、あと商店街のところもなんか分からないけどすごい怖い感じがすごくして、
うん、なるほどね、
そうでもその旅館自体はそこね結構ねそういう旅館というかね宿っていうのにぴったりなところがたくさんあって、
うん、
本当に3000とか2500円とかカプセルホテル並みに安かった当時はね、
うん、
今はそこの地域って結構開けてるというか、
そうなんだね、15
年も経てば、
うん、
もう様変わりしてカフェとかおしゃれなカフェとか立ってるみたい、でも今私も一切そこの地域行けなくてまだ疑ってるすごく、う
ん、さっき場所の話出しちゃったけどもかなり絞られるけど大丈夫かい？
そうかな。あ、処刑場で？
もう
でもほら
場所でも
僕大体いくつかあるでしょ処刑場って。
まあね。
なんかまあいいかな。それはもう聞いてる人に。うん、
まあね、
うん。
気になる人は
ちょっと。でもその地域の方に迷惑かかるから私特定の地域の名前を出したくないけど、
うん、
でもそんなこと言ったらどこでもあるじゃない。
まあね。
日本の歴史が深い北海道ってそういうのあんまりいなくて。うん、浅いのよ歴史が、
うんうんうん、
だからあちこちの私神社とかあの本州の方の、
うん、
行くたびにやっぱりそういうのを感じるから、
前に出張で広島行った時もなんかすごい重かったって言ってたよね、
すごいあそこもね、うん、本当にいいとこなんだよ、美味しいし、うん、お好み焼きとかすごく美味しかったし、
僕は広島カープのファンだから行きたいって言ってもちょっと気乗りしないもんね、
そうなん
あっちはちょっとねって言ってね、
いやもう本当人の声が聞こえなくなるから、
うん、
大きな声で出してもらわないと本当補聴器が必要なくらい、もう耳鳴りの症状が一番ひどいから頭痛と、
そうね、まあ無理してね行くのもあれなのでね、
そうだからまあまあまあ人よりも霊感というかちょっとあの受け取る力が強いというか、うん、でもその話とかあんまりしたくなくて、人にほら人にしたらみんな困ったような顔をするのよ、みんな、そうなんて反応していいかなみたいな、だからそういう話夢で私よく98点の夢とか、62点とかもピンポイントで自分の点数を、数字がすごく強くて夢で、そういう夢見て62点で返される前から自己採点してるわけじゃなくて、っていう夢見て本当に62点とかっていうあったけどそれをみんなに何回か言ってたら気持ち悪がられてて、だからもう言ったらきっとこういうのってダメなんだなって、ちょっと変わった子だって思われるのもちょっと嫌だったんで、本当にそのを自分の中に留めておいて、で言うと今みたく耳鳴りしたり首を重くなったりとかするので、
経験しない方からするとねちょっと羨ましいんですよ、 だから自分はやったこと なったことがないから、うんうん、なんかちょっと興味があるっていうか。
そうだよね、
うん、
だからもう今年、
まあ、本人はね大変なんでしょうけど、
そうそう、年に1回ぐらいにとどめたいと思います、うん、この坂本のちょっと怖い話は。怖くなかったかもしれないけど、
いや
本当にあった話なんで、これ絶対に本当にあった話なんで、ね、嘘じゃないから
大丈夫です。
そう、はい、
では皆さんからも怖い話がありましたら
本当
ぜひぜひメールでお寄せください。shout@sskradio.tv 郵便番号003-0803北海道札幌市白石区菊水三条四丁目一の九第二森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いします。
絶対バカにしてるよね。
いや違う違う違う、
信じてないでしょ。
何
これ
信じてる、
本当立てられるから。
大丈夫大丈夫、
本当に
大丈夫。
なんで笑ってんの、半笑い。
いやこっちでしょ、笑ってない。
違う違う、絶対信じてない。
信じてるよ。
どう思いますか皆さん。
いや大丈夫です、本当信じてます。お知らせを挟んで続いては作品シャウトのコーナーです。
国語専門塾磨く放課後シャウト。
全然違うよね。ハズレだよねそれは。
ハズレってひどいよ。
僕と一緒に科学しませんか。札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーにサイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
あなたの国語力を磨く
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
一休枝平のファーストテイクでおなじみ春風亭一休と
桂枝平が
2人揃って札幌にやってきます。
やったー。
10月5日土曜日12時半開演、すすきのの地酒茶屋野暮店にて2人の落語会があります。
イエーイ。
公演中にはちょっとした公開収録もしちゃいます。
さらにさらに公演の後希望者と演者で打ち上げもやっちゃいます。
よいしょ。詳しくは sskradio.tv のサイトをご覧ください。
お待ちしてます。
こと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後シャウト。
作品シャウト。はい、このコーナーでは国語専門塾美学の生徒が作った作品を紹介していきます。今回のテーマも前回に引き続き五感紹介文となっています。お菓子を五感で感じられるような表現を使って紹介をしてもらっています。で、今日は1名の生徒の作品を紹介していきます。それでは早速作品を聞いてみましょう。
あなたの相棒、チョコソフト、板垣ほずみ。皆さんはチョコソフトというお菓子を知っていますか？昭和22年に長野県で創業した歴史ある菓子メーカーである別菓製菓が製造しています。親指ほどの小さなソフトクリームの見た目をしていますが、その中には甘味嫌いも思わず食べたくなるような秘密が詰まっています。全体にまぶされた砂糖が個包装のパック越しにまるで宝石のようにキラキラと輝き、封を開けるとバニラの甘い香りがふわりと舞います。ソフト部分はマシュマロで作られており、本物のソフトとは違って、知覚過敏の方でも安心して食べられます。コーンのモナカ、マシュマロ、最後にマシュマロの中にあるチョコの3段階の甘みがあなたを天国へ連れて行ってくれるでしょう。このチョコはモナカというクッションがあることで、 甘みが軽減され、マシュマロ特有の角の甘みが気になりません。マシュマロの中にチョコが入っているなら冷やす必要があると考えてはいませんか？この商品のチョコはゼリー状になっているので溶ける心配がありません。そのため仕事場のデスクやリュックサックのポケットなど好きな場所に保管したり携帯したりできます。また小腹が空いた時などに手を汚さずパクリと食べることができるのも魅力です。チョコソフトは駄菓子店やインターネット店舗などで1個15円で売っています。あなたのお腹と心を満たす相棒としてお一ついかがですか？
はい、うん、本校の板垣穂積さんの、
はい
はい、今回作品ですけども、うん、あのね、売り子さんみたいな、
うん、
もう本当にやっぱりすごく文章もそうだし、あの表現も、
うんうん、
あの工夫されて、
ね、
よりね、はい、その人に勧める人の気を引く、
うん
うん、あの上手な紹介文になっているなと思って、
はいはい、客観情報もしっかり、ね
うん、
述べられているし、
はい、
あと比喩も上手ですよね。
いや本当ね、それは
何々のようなっていう、うん、直喩も陰喩も上手で、うんはいうん、
いやこれね聞いたら結構な人はやっぱり興味を引くと思うんですけどね、
うんうんうんうん、なんか上手な文章ってただただそのそれこそ情報が入ってるとかじゃなくて、
うんうん、
なんかちょっとクスッとしたりとか、うんうん、風刺聞かせたりとか、
うん、
そういうのも上手な文章じゃないですか、
はい、
それもなんか随所でふんって笑えるところもあって、うん、そういい文章でした。とっても
からただねあの商品を紹介するだけじゃなくて、うんうん、もう本当に工夫された、
うん
うん、その表現、
うんうんうん、
がやっぱりその相手により伝わりやすくなる
そうそう
っていうことの本当にいい例ですよね、
う
ん、
そう紹介文はどっちかっていうとありのままよりもちょっと誇張した方が、
ね
うん、なんかこうよりよく伝わるんだよ ね、うん、
分かりやすいと思います。
そう、
うん、
なんかちょっと笑いもありちょっと大げさだなと思う表現もありつつ、うん
はい、
しっかりこう伝えるべきことを伝える、
うん、
その方がきっとなんか興味を惹かれるし、
うんうん
うん、買いたいなって気持ちにもなるので、
うん、
すごくいい作品だったと思います。
ぜひねこれはねあの他の生徒さんにもねあの参考にしてほしい作品の一つですね、
はい
はい、それでは次回の作品シャウトも楽しみにしていてください。
国語専門塾磨くの
放課後シャウト。
北海道の皆さん、 SSK ラジオ .TV 一休枝平のファーストテイクに出演中の落語家春風亭一休です。私の地元札幌での落語会第2回が決定しました。春風亭一休札幌落語会ボリューム2ということで、日時は11月24日日曜日夜7時開演、会場はあの札幌時計台です。詳しくは特設サイトをご覧ください。お待ちしてます。
僕と一緒に科学しませんか？札幌市を中心に科学教育普及活動を行っている手締まり課。手締まり課では娯楽だけでなく教育も掛け合わせたエデュテインメントをモットーに、サイエンスショーの開催や実験ブースの出展を行っております。詳しくは公式 Facebook ページ手締まり課まで。
あなたの国語力を磨く。
国語専門塾磨くでは、作文や会話練習などの実践型のカリキュラムを通して、書く、話す、読む、聞くの4つのスキルを磨いています。 SSK ラジオ内では塾での活動を紹介する番組放課後シャウトも放送中。
詳しくは国語専門塾磨くで検索。
落語協会をぶっ壊す。落語家の春風亭一休と
桂枝平でお送りするラジオ、
一休
枝平のファーストテイク。
落語協会かい。
積み上げてきた春風亭が今風に揺れてますよ。大きな音を立てていろんなものが。
メールアドレスは pokupoku@sskradio.tv。
毎月第2第4水曜日に配信。
メッセージお待ちしてます。
壊す。
あ、今なんか壊れた。
キムハルこと木村遥です。
ミクチンこと木村ミクです。
ダブル木村のマイペースラジオでは私たちのゆるゆるトークをお届けしております。
毎月第4土曜日 sskradio.tv 公式ホームページ並びにアップルポッドキャストで配信です。
お楽しみに。
国語専門塾美学の
放課後ちゃんと。
この番組は国語専門塾美学、春風亭一休札幌落語会、手島理科以上の協賛で北海道札幌市 sskradio.tv エジソンスタジオからお送りしました。
はい、今回はですね、
はい、
怖い話ということで、もう本当に夏ならではのちょっと企画もあり、
ちょっと長くなっちゃってすいません、作品写真のコーナーまで。
ああ、いえいえいえいえ、はい、
すいませんでした。
いやでもね、はい、あのめったにこういう企画ができるわけではないので、
うんうん
うん、すごく僕は楽しかったですし、
うん
うん、ただあのね、さっきも言われましたけど、あの信じてますので大丈夫ですから、ね、本当に。
本当？
本当本当、疑うとか全然ないんです。本当に経験ない人からするとただただ不思議な世界の話なの。
うん、うん
うん、だから他の人は嫌だなって思う人もいるかもしれないけど、僕は自分もそういう経験をしてみたい、
うんうん、
興味がある、
うん
うん、だからちょっと本当に羨ましいっていうのが分かりやすいところかな。
うん、
ばあちゃんがね、霊感があってそういう話を聞かされた時にもへーと思って聞いてて、
うん、
でも自分はそういうことがないから、
うん、
うん、そうなんだって、
うん、厄介ではあるけどね、すごく、
うん、でもやっぱりね、なってみて自分もなんか初めてどう思うのかって分かることだから、
うんうんうん、
やっぱり一度経験してみたい気はしますけどね、
うん、
うん、さあ皆さんもね、番組にいろんな感想やお便りをお寄せください、
はい、
メール shout@sskradio.tv shout@sskradio.tv、郵便番号003-0803、北海道札幌市白石区菊水三条4丁目1の9第2森ビル sskradio.tv 放課後シャウトまでお願いいたします。
はい、次回の内容はまだ決まってはいないんですけど、
はい、
楽しいコーナーを用意してますので、
はい、
どうぞお楽しみに、
はい
はい、
ということで聞いてからのお楽しみということで、
はい、
はい、次回もお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
さっきの話ですけどもね、
うん、
坂本先生はあの不思議な夢を見るじゃないですか、
うん、
でもうへーっていう感じじゃないですか、
うん、
で僕も全然中身のない夢ばっかりなので、
うん、
本当一回さっき言ったその追いかけられる話は本当にリアルに怖くて
覚えてるんですけど、すごい、それこそすごいよね。怖い夢今までの人生で一回しか見たことないってあまり聞かないよね、
うん、でもその他大勢が本当にしょうもない内容で、そのしょうもない夢の一つをさっきのちょっと場だとねふさわしくないって言わなかったですけど、あの松田聖子さんと一緒に飛行機乗って旅行してる夢とか、本当に何のファンでもない脈絡もないのになぜか飛行機乗って一緒に旅行してるとか、もうどうでもいい。
松戸由美さんとも旅行してなかった？
あのね、国生さゆりさんです。
あ、国生さん。
ほらね、もうほら、どうしようもない空気感になるでしょ。ちょっとね、本当に夢のレベルが違いすぎて。
それはただの欲望が現れるんですよ。
いや、ちょっと待って。
違うよね。
そこで、でも欲望って言っても、例えば、別に、その人のファンでも何でもない。例えば、前の日に何かね、あの、テレビですごく見て印象に残ってるとかっていうわけでもない。勝手に夢に現れて、でも夢の中でただただ楽しそうに旅行してるじゃないですか、
うん、
うん、どうしようもないわけですよ、こっちは手の出しようもないわけで。そうで、それを目が覚めた時に坂本先生の場合だと、ああ何だったんだろうと本当になんか不思議な感じするじゃないですか。 僕の場合はなんでだろうってなんでこれ見てんだろうっていう
理由
そうそうそう
でもほら、
まずそっからですよ。
夢って忘れるじゃない、何もしないと、うん、で私結構夢の記録のアプリわかる、夢アプリ、ドリームなんとかっていう、
そんなのあるの。
そうそう、あって、
うん、
その夢のアプリを、
うん、
そうそう入れてるのよ。だから印象的な夢は忘れちゃうからとどめておくんだけど、
うんうん、
本当に意味のある夢って忘れられないの。だから父が大きな病気する前は砂浜に行ってて、
うん、
で足痛いと思って見たらもう足の裏にガラスがもうびっしり刺さってて、真っ赤になってる夢を見て、
うん、
でそれでその時に父だけは足に刺さらなかったのよ、
うん、
だから父だけなんとかね、難を逃れるのかと思ったら逆だった、
うん、
そう、私たちは大丈夫だったんだけどね、うん、とかなんかちょっとどういうことっていう、なんか夢占いともちょっと違うというか、うん、もう独自の私の中にこう来るものというか。
じゃあ大事な夢はそうやってねよく覚えてるっていうけど、じゃあさっきの僕の場合なんか意味があったのかな。
なんか欲望の現れだってい
やいや、なん
よ、どうでもいいわっていうさ。
いやだから
そんな
こっちは別に
そう、
だから何のねファンでも何でもないところなので、本当にどうしていいかわからないっていうね、こっちもね。でも
それよくあるよね、そういうなんか、あの好きでもない人が出てきて気になっちゃうとか、うん、そういうのちょっとあるよね。
あとやったら看病されてる夢とかね、あった、
うん、
2か所2回ぐらいあったかな。
あとトイレとか、今はないけどトイレがいつもこうガラス張りになってるトイレとかないか。
ないないないない。
もうね絶対見えるのよそれ、
うん、
それが嫌で、
うん、
もうあちこち探し回るんだけど、うん、どこのトイレもなんか敷居がそう腰ぐらいまでの高さのところまでこう空い、うん、空いてて見えるとか、
うん、
っていうのとか。
それやばいよね、
和式でね、
うん、
そう、なんかもうそういう夢とかはもう本当に10代の時くらい見てたよく。今もそれ追いかけられる夢とかは見る、逃げる、裸足で逃げていくと か、 なんか怖い夢の方が多いよね夢って。
全然
幸せだね。
いやいや、
本当になんかバカバカしくなる私のなんか悩みが。
いやだから なんだろうね、なんでって言われても分かんないんだよねこっちもね、うん、勝手に見る夢だからさ。
多分そういう人の方が強いのかも、なんか人間的になんか生命力というか、なんかそっちの方がなんか別にそんなマイナスの気を受け取るわけでもなく、自分は自分みたいなね、
うん、
私はもうそれによってふわふわしたり、
うん、
今もまだ耳聞こえてないんだけど、
うん、
ダメージがすごいのよこういう話をすると。でもそれって弱いことじゃない。
うん、
うん、なんかそんなになんか霊能者みたいな人も長生きしなくない、ちょっと。それともねパワー使うというか、自分も
気、そうなのかもね。
そうそうそう、
うん、で
気候の先生に会う時、私何も言ってないのに気候の先生に会った時に、あなた霊感強いね、気強いでしょって。気候って気を操るじゃない、
うん、
あの気候経験したことあるかもしれないけど、ないか、うん、ない
ね。
なんか気をガンってやったら後ろに倒れるっていう、
うん、
テレビとかで見たことあると思うんだけど、はい、あれも気使うんだけど気を、
うんうん、
その気、あなた気強いから、でその気をあの手から出した方、体から出した方がいいって言って、手気を出す、マイナスの気を出す方法を教えてもらったのよ。ただ単純にポンポンとこう手をこうやって下に、下から上に、
うん、
こうなんかブラブラってするだけなんだけど、
うん、
手のひらからこう出てくの気が、なんかこう集まるんだって、その気候の先生の話で、うん、手に、なんかこう手でこうやって額に当ててポンって倒したりするじゃない、
うん、
だからその気を手のひらに溜めて、
うん、
これをこうやってっていう、
なんかもうね、
うん、
なんだろう、突然なんかその知らない人に言われる内容も全然違って、
うんうん、
僕が子供の頃に知らない人に言われたのが、なんかトラック乗ってるおじさんに突然君江川に似てるねとかと思いながら、なんかそういうのを突然意味不明に言われたりするぐらいで、なんかその気が強いねとか霊感があるねとかって一切ないし、なんだろうね、なんかちょっと恥ずかしくなってきた
そうだよね、はい、
そうだよねって言われるとなんか多分そういう人間だみたくなるからさちょっとそれはそれでちょっと落ち込むんだけど、
そう、
なんかね、あの私の向かいから伊藤先生は能天気ということで、うん、そっちの気が強いってこと、うん、あで説教です
、うん、なるほどね、
これで落とせと。
あ、私は 気が強いけど、
うん、
伊藤先生は能天気っていうことでね、
そう、その気が強い、
なるほど、
うん、
うまい、
うまくないよ、あで説教だよ、うん、 これどう落とすのこれで。微妙だけど。フェードアウトで。うん、いや、割とフェードアウトさせてください。